委員会レポート。3月定例会では市長から提出された議案のうち23件の議案を市議会に設置している4つの常任委員会に審査付託し、細部にわたり慎重に審査しました。3月24日の本会議では各委員長が審査の結果報告を行い、市長から提出された議案はいずれも可決しました。各委員会での審査の主な内容は次の通りです。総務委員会、問い、デジタル窓口の推進に係る具体的な取り組み内容は、一般会計予算、本予算における重点取り組みの一つにデジタル窓口の推進を掲げており、 ICT 利活用推進事業を拡充するとのことである。その取り組み内容は LINE の市公式アカウントの機能拡充を行うとのことであるが、具体的な拡充内容について問う。またその拡充によりどのようなデジタル窓口を推進していくのか。答え、 LINE の機能拡充及び行政手続きのオンライン化を推進。 LINE の機能拡充については市役所への来庁及び電話等による問い合わせ件数の削減を目的に、市民が LINE のメニューの中から簡単に問い合わせができるチャットボットを導入するものである。また市民と行政の双方向的なコミュニケーションを促進するため、本市から情報を発信するだけでなく、例えば道路の損傷を発見した市民からもその画像を送信できる機能を合わせて構築したいと考えている。デジタル窓口の推進については LINE の機能拡充に加え、現在取り組んでいる行政手続きのオンライン化を推進することで、24時間行政手続き等ができる環境を整備していきたいと考えている。問い、省エネ家電補助事業の内容は、一般会計予算、コロナ禍におけるエネルギー価格の高騰による市民生活への影響を軽減させるとともに、市民や市内事業者の地球温暖化対策への意識醸成を図るため、省エネ家電購入補助事業を創設しているが、当該事業の補助内容及び申請期間について問う。答え、基準を満たす省エネ家電の購入額に応じて補助金を交付。省エネ家電購入補助事業は、一定の基準を満たす省エネ家電を購入した市民や市内事業者を対象に補助金を交付するものであり、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、テレビ及び照明器具を補助対象としている。補助額は、対象機器購入費の税抜き価格の合計額が15万円以上では3万円、10万円以上15万円未満では2万円、5万円以上10万円未満では1万円としており、市内販売店で購入した場合は補助額の2分の1をさらに上乗せして補助する。申請期間については令和5年4月3日から9月7日までとしているが、補助額が予算額の上限に達した時点で受付を終了する予定である。文教病院委員会、問い、私立池田病院の今後の在り方は、病院事業会計予算、現在の私立池田病院は平成9年に新築移転してから25年以上が経過している。また本予算における新病院用地の取得にかかる企業債の償還が令和5年度で終了し、一つの区切りを迎えることからも、現在の建物を維持しながら建て替えについても検討していかなければならない時期に来ているのではないかと考える。今後の私立池田病院の在り方について見解を問う。答え、住み慣れた地域で継続的に安心して医療が受けられる病院を目指す。指摘の通り、新病院用地にかかる企業債償還の終了をはじめ、 令和8年度には新病院建設にかかる企業債の償還もすべて終了する予定である。また建て替えの目安を40年とすると、その折り返し地点を過ぎていることからも建て替えについて検討すべき時期に来ているものと認識している。今後の本院の在り方については、市民が住み慣れた地域で継続的に安心して医療を受けられるよう経営健全化に取り組むとともに、経営形態の見直しを含めた議論を行い、病院機能を維持していくための最良の方法を検討していきたいと考えている。厚生委員会。問い、国民健康保険料の負担軽減策は。国民健康保険特別会計予算。令和5年度の国民健康保険料は、所得割、均等割、平等割および付加限度額のすべてにおいて値上げとなり、物価高が続く中、被保険者の負担が増加することになる。令和3年度の本特別会計決算では、約5億円の黒字が発生しているため、その黒字分を保険料引き下げに活用するなど、被保険者の負担軽減策を講ずるべきと考えるが、見解を問う。答え、府内全体で保険料の抑制などについて検討中。現在本市においては府内統一保険料を適用しているため、黒字分を独自で保険料の減免や軽減などに活用することは困難である。一方、本市を含め国民健康保険特別会計において黒字が発生している自治体がある中で、統一保険料が上昇しているという課題は認識しており、現在府内全体で保険料の抑制及び財政の調整を行う仕組みづくりを検討しているところである。今後も府の動向を注視しつつ、国及び府に対して保険料抑制を要望していきたいと考えている。問い、多世代交流施設とはどのような施設か。一般会計予算。今回、多世代交流施設整備事業として、敬老会館及び周辺施設の老朽化に伴う再編整備を行うため、多世代交流施設の整備に向けた設計委託料5000万円を予算計上している。当該地域の再編整備については、敬老の里基本構想に基づき実施される予定であったものが実施困難となったため、今回新たな整備計画の予算提案に至ったものと認識しているが、これまでの経緯について問う。また、多世代交流施設とは具体的にどのような施設を想定しているのか。答え、子どもから高齢者まで多世代が、幅広い世代が交流できる施設。指摘の通り、敬老会館及び周辺施設の再編整備については、平成29年に敬老の里プロジェクトを立ち上げ、平成31年3月に公表した敬老の里基本構想に基づく多世代交流拠点を整備する予定であった。そのような中、本基本構想の実現に必要不可欠であった敬老会館南側の土地の購入ができなくなったために、敬老の里プロジェクトは終了した。施設の老朽化が進み、早急な対応が求められる中、敬老会館や花園会館、さらには朝日ヶ丘会館を集約複合化して再編整備する方針を決定したところである。また多世代交流施設とは、子どもから高齢者まで多世代が気軽に立ち寄って触れ合い学び合う施設で、高齢者の活動スペースや地域集会施設の機能としての貸し館スペース、さらには地域住民が自由に利用可能なフリースペースの設置を想定している。土木消防委員会。問い、さつき山緑地整備事業の具体的な内容は。一般会計予算。さつき山緑地整備事業において請負費1億4000万円を予算計上している。 事業概要には、さつき山緑地一帯の整備およびさつき山ドライブウェイの乗り面点検を行うとの記載があるが、具体的な整備内容について問う。答え、交通渋滞の解消や安全確保のため、桜プロムナードを再整備。本事業は、さつき山公園前の三叉路からさつき山ドライブウェイ料金所までの区間、いわゆる桜プロムナードの再整備工事を予定しているものである。具体的な整備内容としては、週末や行楽シーズンの交通渋滞を解消するための滞留路線の整備をはじめ、歩行者の安全確保策として、歩道幅員の2メートルから4メートルへの拡幅や、樹齢60年を超える桜の植え替えに合わせて、さつき台にある老朽化した循環式トイレの設備更新を考えている。